インフィニティ情報局へようこそ。今日はですね、あなたの毎日のパフォーマンスや、なんだか抜けないその疲れの根本原因に直結するかもしれない、すごく重要なテーマを深掘りしていきます。
とても身近でかつ深刻な問題ですよね。
はい。本題に入る前に一つだけお伝えしておきますね。今回の徹底解剖でお話しする内容は、最新の研究報告や知見の紹介であり、医療アドバイスではありません。
そうですね。ご自身の体調や治療に関する具体的な判断は、必ず医師などの専門家にご相談いただきたいと思います。
本日の情報源は、インフィニティ情報局のブログ記事、女性の鉄不足を解消する鍵、フェリチン検査で隠れ貧血を防ぐ方法です。
非常に示唆に富んだ内容の記事でしたね。
今回の私たちのミッションは、多くの女性が抱えている慢性的な疲労の裏に住む隠れ鉄欠乏の実態を明らかにすることです。
はい。
はい。現在の一般的な健康診断が見落としている構造的な盲点、そして細胞レベルでの具体的な解決策を徹底的に分析していきます。さあ、このテーマを紐解いていきましょう。
よろしくお願いします。このテーマは、多くの人が現代のストレスだから仕方ないと諦めている不調に対して、極めて論理的な答えを提示してくれます。
まずは、現状がどれほど深刻かというデータからお話ししますね。2021年の研究なんですが、月経のある女性の約 17% が鉄欠乏状態にあるとされています。
かなり高い割合ですよね。
さらに驚くのが、2023年に JAMA、米国医師会雑誌に掲載された研究です。12歳から21歳の若い女性のなんと最大 40% が鉄の低値を示していました。
40% ですか。
はい。これだけ広範囲に及んでいるとなると、もはや個人の食生活の乱れといった単純な問題ではないですよね。
ここで非常に興味深いのは、なぜこれほどまでに多くの女性が恒常的な鉄不足に陥りやすいのかという生物学的な背景です。
生物学的な背景ですか。
鉄というミネラルは単なる栄養素の一つにとどまりません。私たちの細胞の中にあるミトコンドリアがエネルギーを産生するプロセスや DNA の合成、さらには全身への酸素供給において中心的な役割を担っています。
つまり、細胞レベルでのエネルギー生産ラインを動かすための絶対に必要なパーツということですね。
その通りです。それが欠乏すれば、体が慢性的に疲労感を感じるのは当然のメカニズムなんです。そして重要なのが、男女での要求量の違いです。
かなり違うんでしょうか。
はい。成人男性の鉄の推奨摂取量が1日約 8mg なのに対し、女性はその2倍以上 18mg もの鉄を必要とします。
2倍以上。それはやはり月経の影響ですか。
まさにそれです。毎月の定期的な鉄の流出があるからです。統合医療のボヤナ・ヤンコビッチ・ウェザーリー医師も指摘していますが、月経量が多い方や子宮筋腫がある方、妊娠中や分娩時に出血があった方は、慢性的な鉄のマイナス状態に陥りやすいハイリスク群となります。
なるほど。毎月物理的に鉄分が失われていくわけですから、常にマイナスからのリカバリーを強いられている状態ですね。
ええ、本当にギリギリの自転車操業なんです。
これを聞いているあなたも、日々の重だるい疲労感やめまい、手足の冷えをただの生理のせいだからと無意識のうちに受け入れてしまっていませんか。
そうやって症状をやり過ごすことが長期的なパフォーマンス低下を招いてしまいます。
ここからが本当に面白いところなんですが、多くの方は、でも毎年健康診断で血液検査を受けているし、貧血とは言われていないから大丈夫と思うはずです。
ええ、よくある誤解ですね。
なぜ一般的な医療システムはこれほど重要な欠乏を見逃してしまうのでしょうか。
それは、一般的な健康診断が主にヘモグロビンの数値を測定していることに起因します。ヘモグロビン検査は安価で迅速で、重篤な貧血を見つけるのには優れています。
ふむふむ。
しかし、ヘモグロビンはあくまで遅効指標、つまりラギングインジケーターなんです。
遅効指標ということは、数値に異常が現れた時点では、
すでに体内の状態はかなり悪化しているということですね。
うわ、それは怖いですね。
ウェザリー医師が強調しているように、鉄欠乏の初期から中期にかけては、体内の鉄の貯蓄が完全に枯渇していても、体はなんとか血中のヘモグロビン値を正常に保とうと頑張るんです。
代償機能が働くわけですね。ということは、ヘモグロビンが正常でも、水面下では細胞のエネルギー産生が滞る隠れ鉄欠乏が進行している可能性があると。
その通りです。そこで重要になるのが、フェリチンという指標です。
フェリチンですね。鉄の貯蔵タンパク質のことでしょうか。
はい、フェリチンこそが体内の鉄の本当の貯蔵量を教えてくれる最も有用な検査なんです。
でもこのフェリチンの基準値についても一般的な医療と最新の栄養学の現場では驚くほどの認識のズレがあるんですよね。
ええ、大きなギャップがあります。現在の一般的な医療ガイドラインでは鉄欠乏の下限値は15ナノグラムパーミリリットル周辺に設定されていることが多いです。
15ですね。
一部の専門家はこれを30に引き上げるべきだと提唱していますが、機能性医学のアプローチではさらに踏み込んでいます。
機能性医学が推奨する最適な健康状態のフェリチンの目安はどれくらいなんでしょうか？
ウェザリー医師やスポーツ栄養士のスティービー・リン・スミス氏が推奨する範囲はなんと40から200ナノグラムパーミリリットルです。
15と40では基準そのものが全く違いますね。
ええ、一般的な健康診断で基準値内ギリギリだから異常なしと言われても、実は細胞レベルの最適化には全く届いていないかもしれないんです。
あなたもこの基準値のギャップの間に落ち込んで原因不明の不調を抱えている一人かもしれません。しかも一般的な検診にはフェリチン検査が含まれていないことが多いですよね。
そうなんです。だからこそ自分の細胞の状態を正確に把握するためには、あなた自身が次回の血液検査でフェリチンも測ってくださいと医師に能動的に依頼する必要があります。
自分の身を守るためのアクションが必要ですね。さて、ここからは私たちが陥りがちな食事と鉄に関する誤解について深掘りしていきましょう。
はい、食事からのアプローチも非常に重要です。
植物性の非ヘム鉄が動物性のヘム鉄に比べて吸収率が低いことはよく知られていますが、ただほうれん草をたくさん食べればいいという単純な話ではないですよね。
ええ、非ヘム鉄はそのままでは腸管から吸収されにくく、体内で利用可能な形に変換される必要があるんです。
日本の食文化は納豆や豆腐など素晴らしい植物性食品が中心ですが、
鉄の吸収という観点から見ると少し不利な面を持っていますね。
そこで鍵になるのがビタミン C の存在ですね。
その通りです。食事から非ヘム鉄を効率よく取り込むには、ビタミン C が豊富な柑橘類やパプリカなどを同じタイミングで摂取し、吸収率を高めるペアリングの工夫が不可欠です。
味噌汁にほうれん草を入れるだけでは不十分で、そこに少し工夫がいるわけですね。
はい、それに加えて記事では1日 100g 以上のタンパク質摂取も推奨していました。タンパク質は鉄を血液中で運ぶトランスポーターの原料になるからです。
なるほど。つまりこれはどういう意味を持つのでしょうか？食事のペアリングやタンパク質の確保が難しいなら、手っ取り早く高濃度の鉄サプリメントを大量に飲めばいいのではと考える人もいるかもしれません。
実はそこにも大きな落とし穴があるんです。
サプリメントの罠ですね。
ええ、まず元素鉄という概念を理解する必要があります。通常医療機関で処方される鉄剤には15から65ミリグラムの元素鉄が含まれています。
はい、
しかし栄養士のスミス氏は自己判断で40ミリグラムを超える鉄を長期間摂取することの危険性に警鐘を鳴らしています。
なぜ高濃度のサプリメントが危険なのでしょうか？たくさん取れば早くフェリチンが回復しそうな気がしますが。
人体の恒常性は非常に巧妙です。高容量の鉄が一気に入ってくると、体は鉄の過剰による毒性を防ぐためにヘプシディンというホルモンを分泌します。
ヘプシディンですか？
ええ、これが腸管からの鉄の吸収に強力なブレーキをかけてしまうんです。結果として吸収されなかった鉄は腸内に留まり、便秘や下痢、吐き気といった強い消化器症状を引き起こします。
良かれと思って飲んだサプリメントが逆に吸収をブロックして体を痛めつけてしまうんですね。
そうなんです。さらにスミス氏が指摘している鉄を十分に取っているのにフェリチン値が上がらないという謎の現象があります。
アスリートや活動量の多い女性に見られるケースですね。
これを全体像と結びつけて考えると、人体のネットワークの複雑さがよくわかります。鉄は単体で体の中を移動したり、細胞に入ったりすることはできません。
ほう。
鉄が正しく機能するためには、共同作業者と呼ばれる他の微量栄養素が必須なんです。
その共同作業者がないと鉄はどうなってしまうんですか？
例えば銅です。銅から作られるセルロプラスミンという酵素がないと、鉄は細胞から血液中に抜け出して運搬用のタンパク質に乗り移ることができません。
動けなくなってしまうんですね。
ええ、またレチノール、つまりビタミン A は貯蔵庫から鉄を引っ張り出す鍵の役割をします。他にもマグネシウムや亜鉛、ビタミン C、ビタミン D などが複雑に絡み合っています。
なるほど。
これらのネットワークが欠如している状態で鉄ばかりを大量に摂取すると、鉄は組織内で立ち往生し、 逆に酸化ストレスを発生させて細胞を傷つけてしまうんです。
トラックだけを大量に道路に投入しても、ナビゲーターや交通整理のシステムがいなければ大渋滞を起こして、排気ガスで街を汚染してしまうようなものですね。
まさにその通りです。素晴らしい例えですね。特定の成分を抽出したサプリメントにばかり頼ることのリスクがよくわかります。
単一の成分ではなく、体の中の栄養素のネットワーク全体を俯瞰する必要があるんですね。
ただしここで少し客観的な視点も持っておく必要があります。
と言いますと？
今回紹介した 17% や 40% といったデータは、主にアメリカの集団を対象としたものです。ベースとなる食文化や体格が異なるため、これが日本人女性にそのまま当てはまるとは限りません。
確かに環境の変数は考慮しなければなりませんね。
ええ。そして機能性医学が推奨する40から200という最適な範囲についても、臨床現場で有力な指標ではありますが、世界共通の公式なガイドラインとして定着するには、さらなる大規模研究が必要です。
情報の限界点も知っておく必要があるということですね。だからこそ、自分の体に何が起きているのかを個別に把握することが重要なんですね。
はい、その通りです。
では、このエピソードを聞いているあなたが、明日からできる実践的なアクションを整理してみましょう。まずは次回の血液検査でフェリチン測定を依頼することですね。
ええ、そして結果が出たら、正常範囲内という言葉だけで終わらせず、医師が用いている基準値のカットオフ値をカムリーしてください。
自分から積極的に数値を聞く姿勢が大事ですね。そして食事面では、鉄とビタミン C のペアリングを意識すること。
はい。最後に、サプリメントの自己判断を避け、必要であれば専門家に相談して、規定量と共同作業者のネットワークを意識することですね。
ありがとうございます。自分の体調不良を仕方ないと諦めるのではなく、正しい知識と検査によって根本原因にアプローチすることの価値がよくわかりました。
これは重要な疑問を提起していますね。もし人口の半数を占める女性たちが抱える慢性的な疲労という極めて重大な初期症状が、長年にわたって標準的な健康診断の指標の網目からすり抜け続けてきたのだとしたら、
はい、
私たちが現代社会のストレスだから仕方ない、年齢のせいだと片付けている他の不調の中にも、実はまだ見つかっていないだけの隠れた栄養の空白が存在するのではないでしょうか。
非常に鋭く、そして探求心を刺激される視点ですね。私たちが当たり前だと思っている不調の裏には、まだまだ解決できる未知の領域が広がっているのかもしれません。
本当にそう思います。
あなたもぜひご自身の体が発している小さなサインを新しいレンズを通して見つめ直すきっかけにしてみてください。詳しい情報はインフィニティ情報局のブログ記事をご覧ください。それではまたお会いしましょう。